議会長泉2017年8月1日ナンバー183年4回発行2月5月8月12月発行静岡県駿東郡長泉町議会編集広報校長委員会郵便番号411-8668駿東郡長泉町中戸狩り828電話055-989-5526ファックス055-986-5905メールアドレス議会アットマーク長泉 .org ホームページアドレス http://japan.nagaizumi.org/議会/音訳声のサークルあけぼの。今月の表紙はドキドキ体験アマゴの放流。東幼稚園の園児たちがアマゴを放流している様子の写真です。今月の内容6月定例会文化センターの修繕指定管理者制度を導入ズバリ調整を問う7人が一般質問街角インタビュー6月定例会6月定例会は6月5日から16日までの12日間の会期で開かれました。一般会計の補正予算や条例の制定など11議案専決処分の承認3件を審議しすべて原案通り可決承認しました。契約の締結文化センター外壁及び屋根改修工事請負契約1億1178万円。オープンから20年が経過した文化センターベルフォーレの外壁と屋根の老朽化が進んでいるため外壁の改修と屋根の防水改修を実施するもの。全会一致で可決。路線の認定町道844号線現在整備が進められている主要地方道大岡元長久保線と町道494号線を結ぶ道路を県が新たに整備するため質疑県が整備して町が認定する理由は建設計画課長県が施工する主要地方道大岡元長久保線整備事業に伴う町道の機能回復道路であるため県が整備を行い町が認定する町道845号線すすき原市もちびっこ広場を拡張整備することに伴い隣接する広場西側を道路として整備するため質疑すすき原市もちびっこ広場の整備と同時に行うのか建設計画課長同時期に施工する予定である全会一致で可決専決処分地方税法及び航空機燃料乗与税法の一部を改正する法律などが3月31日に公布され4月1日から施行されることに伴い支給改正することになったため専決処分した3条例を承認した。1長泉町税条例の一部を改正する条例2長泉町都市計画税条例の一部を改正する条例3長泉町国民健康保険税条例の一部を改正する条例全会一致で可決桃沢工芸村健康公園指定管理者制度を導入30年4月から長泉町桃沢工芸村の設置及び管理に関する条例この条例の内容は 桃沢野外活動センターを中心とした桃沢地区の公の施設を民間活力を利用した一括での管理運営を行うことにより、施設の有効活用を図る計画に基づき、桃沢工芸村も指定管理者制度を導入するため、条例の全部を改正するもの。質疑。利用料の利用者区分を町民と町民以外に分けた理由は、障害学習課長、桃沢野外活動センター、桃沢グラウンド、桃沢キャンプ場はすでに利用者を区分しており、施設を一体管理する上で必要性が生じたため区分した。質疑、指定管理者制度への移行のメリットは、課長、桃沢地区の4施設が一体管理され、今まで個々に運営された施設が民間活力も相まって、お互いの施設を有効に活用することで相乗効果が期待できる。全会一致で可決。長泉町健康公園の設置及び管理に関する条例。この条例の内容は、健康公園に指定管理者制度を導入し、効率的な管理を行うため条例の全部を改正するもの。質疑、利用料金は指定管理者が決めることができるのか。健康増進課長、条例の範囲内で指定管理者が町長の承認のもと定めることができる。質疑、休館日は変更できるのか。課長、町長の承認を得て変更ができる。質疑、指定管理者制度導入に向けての今後の計画は。課長、施設の有効活用が図られるように、現在事業者や利用者の意向を反映した募集要項の作成に向け作業を進めている。選定審査会で要項の内容を決定した後、7月上旬に公表、9月上旬に選定審査会で候補者を選定し、11月定例会に議案を上提する。議決後に指定管理者と協定を締結する予定である。協定締結後、30年4月からの指定管理に向け準備や引き継ぎを行う予定である。全会一致で可決。29年度補正予算。一般会計9900万円増。国民健康保険事業特別会計106万円増。介護保険事業特別会計200万円増。1万円未満は切り捨ててあります。ここで委員会質疑の主な内容を紹介します。防災センター仮称事業計画見直し。災害対策本部の充実を。防災センター仮称施設整備費880万円増。質疑、具体的な見直し内容は。企画財政課長、2階東側に災害対策本部用資機材の備蓄に対応可能な倉庫を新たに設置し、3階には会議室を2室増設する。また、女性用更衣室を新設し、災害対策本部機能のさらなる充実を図る。建設予定地は、現在の役場西側駐車場です。南小学校区に放課後児童会を増設。放課後児童会待機児童の解消へ。放課後児童会運営管理費8940万円増。質疑、開所予定はいつか。子育て支援戦略室長、30年4月の開所を目指して整備を進める。質疑、整備計画はいつ立てられたのか。室長、27年3月に策定した 長泉町子ども・子育て支援事業計画に位置づけられている。質疑。入所する児童の区分けは、室長、従前の施設と同様に基本的には地区ごとに分けて入所してもらう。全会一致で可決。
先進地に学び調整に生かす常任委員会視察研修。5月10日北海道札幌市。介護施策。札幌市は北海道の道庁所在地で、人口約195万人の政治や経済の中心都市である。認知症の対策。認知症初期集中支援チームを市内全区に設置している。複数の専門職が認知症が疑われる人、認知症の人とその家族を訪問し、家族支援など初期の支援をし、自立生活のサポートを行っている。介護予防センター。札幌市独自の組織で総合相談支援業務、介護予防普及啓発業務、地域介護予防活動支援業務などを行っている。介護サポートポイント事業。元気な高齢者が介護サポーターとして介護保険施設などでボランティア活動を行い、その活動に応じてポイントを付与し、ポイントを現金に換金している。介護サポーターからは、生活に張り合いができた、健康に気を使うようになった、人の役に立てていると感じられた、などの意見が多数寄せられている。5月11日北海道当別町。当別ブランド事業。当別町は札幌市に隣接し、人口約1万6000人の米や牡蠣などの農業を基幹産業とした町である。当別町の PR 活動。当別町の認知度・イメージの向上と、農産物や加工品などのブランド化を目指し、町外での積極的なプロモーション活動をしている。26年度には公認イメージキャラクター戸辺之助を作成した。当別玄米リゾット。当別町の基幹産業である農業と知的資源である北海道医療大学、地元商工業者とのコラボレーションによって、当別町ならではのブランド開発を行った。札幌市に隣接する立地条件、国の補助事業を活用し、小規模事業者の活性化も図った。ふるさと納税。特産品などの返礼品を充実させ、28年度の寄付金額は5億8000万円を超えた。5月11日北海道岩見沢市。火葬場の指定管理。岩見沢市は札幌市から自動車で約30分の人口約8万3000人の都市である。全国初の健康経営都市宣言のもと、市民の健康と町の健康の両立を目指す都市である。市長の合併。岩見沢市は18年3月に3市長が合併した。それに合わせ同年4月から指定管理者制度を導入している。導入の成果。市民生活と環境衛生の向上を図り、民間事業者の有するノウハウを幅広く活用することで、多様化する市民サービスの向上と行政コストの縮減を図るため、指定管理者制度を導入した。これにより人件費で 13% の経費が削減された。また職員研修の充実により、接客サービスの向上が図られた。火葬件数。28年度は約1200件で横ばい傾向である。ズバリ調整を問う。7人が一般質問。一般質問とは、議員が町長などの執行機関に対して事務の執行状況や将来に対する方針など諸問題を報告や説明を求めたり質問することを言います。下山和則議員。1、高校生の医療費の無償化を。2、スポーツ施設の拡充を。杉森健二議員。1、 より良い教育支援と環境の充実を。2. 地域福祉充実のまちづくりを。井出春彦議員。1. 町の医療は。2. 町の農業振興は。下山哲夫議員。1. 安定した雇用を創出し、移住・定住を促進し、人口増を図る。2. 安定した雇用を創出し、移住・定住を促進、人口増加を図り、新しい人の流れを作る。3. 消防団の団員確保は。宮口義孝議員。1. 防犯対策の徹底を。2. 公園などの整備を。3. 商工会館への考えは。栗原睦明議員。1. 安心安全な生活環境の充実を。2. 新たな教育施策の展開を。3. 環境整備を。よもよしお議員。1. 将来を見据えた町の形。下山和則議員。質問。利用者の多いテニスコートの拡充を。答え。現段階では整備計画はないが、ニーズの把握に努める。設置に向けた考え。質問。テニスコートの利用者が多く、利用したい日時に利用できない。利用の決定方法と状況は。健康増進課長。優先順位を決定し、上位者から予約するため、希望の予約ができない現状もある。質問。住民意識調査で予約が難しい、抽選しなくても済む施設の整備を望む、などの意見がある。利用者の要望に対する実態把握は。課長、スポーツ推進計画、後期計画の中で、アンケート調査を実施し、実態把握はしており、意見に対する認識はしている。質問。第4次総合計画では、ニーズに対応した施設の整備に努めるとされているが、現段階でのテニスコートに対する考えは。住民福祉部長、計画の中では、まずパークゴルフ場の整備を優先すべきと考えているが、住民ニーズの把握に努める。質問、町で行ったパークゴルフ場の設置調査の候補地の中から、テニスコートの選定を提案する。部長、スポーツ施設整備の要望の一つの課題として考えているが、現時点での計画はない。質問、新たな医療費の見直しを。答え、現時点では義務教育機関を対象とする。無償化の考えは。質問、公立高校授業料は無償化されているが、医療費の無償化は。子ども育成課長、授業料の無償化は国策であり、教育の機会均等に寄与する点で医療費の無料化とは意味合いが異なる。質問、多市町の高校生まで医療費無償化の実施状況は。課長、4月1日現在、県内で入院・通院ともに18歳以下、いわゆる高校生年齢相当まで医療費を自己負担なしで無料化しているのは、焼津市と西伊豆町、川根本町の1市2町である。一部負担額を徴収して実施しているのは、御殿場市と御前崎市、清水町の西1町である。質問、福祉の向上、子育て支援、近隣の市町がすでに実施していることを考慮し、高校生までの医療費の無償化を提案する。副町長、現時点では義務教育機関の中学生までを対象とし、高校生まで拡大する考えはない。
杉森健二議員、質問、学習の場となるオープンスペース設置の考えは。答え、町民ニーズ、先進地の事例などを研究したい。学びの環境改革を。質問、タブレットによる ICT 教育の推進を。子ども育成課長、導入に向けて29年度中学校に無線LAN環境を整備している。 今後導入の効果や課題などを検証した上で、小学校にも無線LAN環境を整備し、タブレット端末を導入した ICT 教育を推進していく。質問。町の資源である太陽光、小水力など自然エネルギーを活用した環境教育への取り組みは、課長、身近な自然エネルギーへの理解を深めていくことは、環境教育の観点からも大変重要である。今後、学校などに施設の周知と社会科見学の活用を働きかけ、町の資源を生かした環境教育への取り組みを推進する。質問。小中学生が友達と勉強を教え合ったりするためのスペース設置の計画を。教育部長。現在、町内公共施設にこのようなスペースは設置されていないが、近隣市町にはあることを確認しているので、今後、町民ニーズや先進事例などを研究する。質問、町民に優しい町づくりを。答え、高齢者居場所づくりの推進を図る。地域福祉の充実。質問、生涯現役介護サポーターのサポートポイント事業に対する町の見解は。長寿介護課長、高齢者が地域や介護施設などでボランティア活動を行った場合にポイントを付与する介護支援ボランティアポイント制度や、ボランティアなどの支援の担い手に対する研修などを先行して実施している他市町の取り組みを参考に、地域包括ケアシステムの構築と介護人材確保の方策として情報収集しながら研究する。質問、認知症サポーター養成講座、徘徊高齢者SOS ネットワークなどの充実を。課長、この講座は地域に認知症の人への理解を広め、支え手となる人材育成を積極的に行う。また、認知症の人が徘徊した場合、早期発見につながるよう、先進自治体の取り組みを研究する。質問、認知症の早期発見、早期治療の対策を。住民福祉部長、支援が必要な方を早期に把握できるように、地域包括支援センターの強化や、本人や家族が相談しやすい体制を整え、認知症状の重度化を防ぐよう支援する。井出春彦議員、質問、ふるさと納税に対する返礼品の用意を。答え、制度の趣旨に沿ったお礼の範囲では検討する。特産物の返礼品を。質問、当庁のふるさと納税額は、27年度は27万円、28年度は11万円である。ふるさと納税制度と返礼品に対する町の考えは。企画財政課長、ふるさと納税制度の本来の趣旨は、ふるさとへの貢献や地方自治体の取り組みを応援したいという納税者の思いを実現する寄付税制である。他自治体が行っている寄付に対する返礼品は、自治体間競争が激化し、制度本来の趣旨を逸脱している状況で、国も強く是正を求めている。町としては、あくまでも制度の趣旨に沿った形で、町づくりの具体案を示し、それに共感して寄付していただくことが本来ではないかと考えている。質問、町の特産物や地元の商品をセットにして返礼品の用意を。総務部長、返礼品に関して多くの課題が生じている一方、返礼品が自治体の魅力の PR、産業振興、交流人口の拡大など多面的な効果は認識しているので、返礼品の豪華さを競うのではなく、ふるさと納税の趣旨に沿って 寄付をしていただいた方への謝意を示す程度の範囲で、特産物セットの開発を検討する余地はあるものと考えている。質問、インフルエンザ予防接種の無料化を。答え、任意接種のため無料化は考えていない。無料化の検討を。質問、中学生以下の子どもたちにインフルエンザ予防接種費用の無料化を。住民福祉部長、予防接種法上は任意による接種が基本であり、無料化は考えていない。質問、65歳以上の高齢者と64歳以下の世代への無料化の検討を。部長、65歳以上の方には一部町が公費負担する方法で助成している。今後も一部自己負担での事業実施を予定しており、無料化の考えはない。また64歳以下の世代へも無料化の考えはない。質問、64歳以下の無料化が難しいのであれば、自己負担額を500円程度に。部長、予防接種費用は医療機関ごとに異なる。自己負担額を一リストすることは、助成金額が医療機関ごとに異なり、公平性や事務処理上の観点からも、自己負担額を500円程度とする考えはない。その他の質問、農業振興の考え方、市民農園の整備、がんセンター南地区の整備。下山哲夫議員、質問、長泉沼津インターチェンジ周辺の開発を。答え、企業進出ニーズは高いため情報提供に努める。開発可能性調査。質問、調査結果は、産業振興課長、流末河川への排水系統を考慮し、下流からの整備が必要なため、下長久保水穴地区 9.6 ヘクタールの地形地質や土地利用、排水、道路状況、法規制などを調査した。地権者の方と接触したが、進出を希望する企業とのニーズが合わない状況である。質問、法規制への対応は。課長、都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律、農地法などの法規制に関係各機関との協議調整しながら対応する。質問、新規進出企業は、都市環境部長、内陸フロンティアの総合特区内と、推進区域内に企業の新規進出はない。進出を希望する複数の企業や事業者から相談はあるが、地権者の意向と条件面で折り合いがつかなかった。引き続き情報発信や情報提供に努める。質問、特区構想はあと1年だが、その後は。総務部長、現在県が主体となり、これまでの成果を整理し、30年以降の新しいビジョンの策定を進めており、引き続き連携していく。質問、移住定住を促進し新しい人の流れを。答え、人を呼び込める街となるよう研究する。移住定住の促進。質問、久保田橋以北に住宅地を、また土地利用を図る方策は。建設計画課長、県立静岡がんセンター周辺と長泉沼津インターチェンジ周辺の企業進出などにより新たな雇用が創出され、移住定住につながることを期待しており、受け皿となる住宅地の供給も必要と考えている。市街化区域を拡大することは難しいが、引き続き研究していく。人の流れを作る。質問、有料農地を維持管理するために町の助言のもと、防災と景観美を兼ねた花、木、薬草の植栽整備を。都市環境部長、農業委員会をはじめ農業者が中心の団体など、有料農地を農地として活用できるような働きかけを行っている。見た目にも美しい薬草や連作障害対策にもなる菜の花やひまわりなどの 景観作物を植栽することで観光客を呼び込み、新たな人の流れを作ることも期待できる。優良な農地の維持を目指すとともに、人を呼び込める町となるよう農業委員会とともに研究する。その他の質問、消防団員の確保は。
宮口義孝議員、質問、さらなる公園広場の整備は。答え、整備の促進、質の向上に取り組んでいく。整備計画は。質問、中戸狩第二広場のような子育て世代から高齢者世代まで利用しやすい整備を。工事管理課長、今後既存の公園広場の再構築や新たな整備計画は、環境や自然との調和、防災などへの配慮とともに、地域住民のニーズやライフスタイルを的確に捉え、さらなる整備の促進、質の向上に取り組んでいきたい。質問、コミュニティ長泉北側エントランスを改良したが、仕上がりは。障害学習課長、これまでの機能を失うことなく、図書館利用者に限らず、町民が気軽に立ち寄れる空間として整備できた。質問、幼児の遊びから学ぶ遊具が必要では。課長、コミセン北側エントランスに遊具の設置は考えていない。質問、読書もできる電車待合も兼ねた休憩所を。課長、当該場所は図書館機能を保管する場所で、静寂な環境の創出を考慮した。ベンチやオープンスペースは図書館利用者だけでなく、広く町民の皆様にご利用していただければと考えている。質問、今以上の防犯対策の徹底を。答え、環境整備に努め、さらなる対策を図る。不審者侵入への対策。質問、公立幼稚園、保育園、小学校への対策は。子ども育成課長、29年度にすべての教育施設に防犯カメラを設置し、不審者が近寄りがたい環境、未然に侵入を防ぐ環境の整備に努める。防犯知識の習得。質問、防犯教室の回数増を。地域防災課長、関係団体と不審者情報、各地域の情勢をもとに、さらなる防犯教室の開催の必要性や効果などを十分に検討し、柔軟に取り組んでいく。放置自転車の撤去は。質問、2つの駅の自転車駐車場の放置自転車は速やかな撤去が必要では。課長、近隣市町でも撤去・処分の期間は様々で、放置自転車数などの推移、駐車場の管理状況を見ながら研究したい。なめり高架下広場。質問、広場内が暗く感じる、防犯的に問題はないか。工事管理課長、トイレ周辺と敷地内に照明灯を完備し、地元自治会を中心とする連絡体制の構築や、裾野警察署による巡回パトロールも行っている。栗原睦明議員、質問、新たな教育施策の展開を。答え、国・県の動向を注視しながら対応する。学習指導要領改定に向けて。質問、外国語教育の対応は。教育部長、電子黒板を増やし、授業用ソフトの導入や ALT の活用も充実させる。中学生には英検3級以上の受験者に検定料を補助している。質問、プログラミング教育の今後の対応と方向性は。部長、全国の推進モデル校の実践を参考にしながら、より効果的な取り組みを模索する。また教職員の研修派遣は、社会に開かれた教育課程支援事業補助金などを有効に活用して参加を促す。質問、今回の改定で防災教育の対応は。教育庁、児童・生徒の発達段階などを考慮し、各教科や 総合的な学習、特別活動など学校全体の教育活動を通じ防災教育を展開している。今後は家庭や地域社会との連携をより深めていく。質問、キッズウィークへの対応は。教育部長、夏休みの一部を他の時期に移し、長期休暇を地域ごとに分散する取り組みが教育再生会議で提言されたが、今はそれ以上の情報がないので、国や県の動向を注視しながら対応していく。質問、梅の木沢川遊歩道整備は。答え、県に対して働きかけをしていく。具体的な調査内容は。質問、梅の木沢川遊歩道整備の調査結果は。健康増進課長、現地調査を実施し、安全性や景観などを考慮して遊歩道ルートの検討を行った。質問、今後の計画は。建設計画課長、手代橋より上流部は県が河川改修を行っている。完成までには時間を要するが、手代橋下流部は町道や河川管理用通路が整備されている。今後、宮脇公園を中心とした遊歩道整備を県に働きかけていく。質問、遊歩道の整備内容は。課長、黄瀬川遊歩道整備と同様に、遊歩道部分の舗装や転落防止柵の設置などを考えている。また、一部町道や国道246号の歩道なども利用して周回できるルートも今後検討する。質問、梅の木沢川上流部の整備に対する町の見解は。住民福祉部長、河川改修の完成には時間がかかるため、手代橋下流部の遊歩道整備を県に働きかける。その後、上流部は下流部の状況を見ながら都市環境部門と県など関係部署と連携を図る。よもよしお議員、質問、住民と共同のまちづくりの考えは。答え、住民との意見交換の手法などを検討する。職員の労働環境向上。質問、職員採用に経験者枠、チャレンジ枠を設けた理由は。行政課長、行政需要が多様化する中、町職員もより様々な能力が求められている。即戦力や将来のリーダー的な存在となりうる人材を積極的に採用するため、新たに経験者枠などを設けた。質問、給料や手当、健康管理の徹底など職場環境の充実を。課長、給与改定は人事院勧告に準じている。健康管理面では健康診断の実施やメンタルヘルスカウンセラーに相談できる体制もある。今後も安心して働ける職場環境の充実に努める。質問、一般職の非常勤職員に期末手当の支給を。総務部長、非正規職員が大幅に増加する中、正規職員との賃金格差など雇用面の課題が生じている。この度の法改正を受け、一般職の非常勤職員に期末手当が支給できる規定が整備された。これにより、同一労働、同一賃金の推進が図られることとなる。今後、32年の法施行に合わせて準備を進めていく。町内外への PR は。質問、町内移住者を増やすために、都内で町出身者の交流会や情報交換会の開催は。また、町の PR 大使の任命は。総務部長、現在、町の認知度、知名度の向上、町民が町への愛着度と誇りを高めることなどを目的に、町のブランド力を一層強化し、積極的に町内外へアピールするために、オール長泉で都市ブランド戦略の策定に取り組んでいる。提案いただいた取り組みもその中で研究していく。質問、ふるさと納税でファシリティマネジメントへの積み立て支援を募集する考えは。企画財政課長、母校を建て替えるために活用してほしいなどの寄付はふるさと納税の趣旨に合致しているため、公共施設長寿命化基金への積み立てを使途とする寄付の明確化を検討する。 質問、地域懇談会や新住民との意見交換会の開催は、総務部長、町に対する住民の理解と信頼を高めるためには、地域住民の理解を得ながら事業の効果的な展開を図るよう、直接地域に出向いて説明や意見交換を行う場の充実は、共同による町づくりの実現には必要と考える。今後手法などを検討する。質問、東京オリンピック・パラリンピックのメダルの原料に廃棄小型家電回収で協力を。暮らし環境課長、環境省の要請を受け、大会組織委員会が実施する都市鉱山から作るみんなのメダルプロジェクトへ参加する。まずは公共施設などに専用ボックスを設置し、携帯電話の回収を始める。
追跡、あの質問はどうなった。定例会で議員が出した一般質問は、まちづくりにどう生かされているのでしょうか。その後を追います。質問、コミュニティ長泉北側エントランスを町の玄関らしく遊び場を兼ねた公園広場に。答弁、図書館空間を考慮した緑化や花の設置が可能か検討する。そして静寂な環境の創出を考慮しつつ、図書館利用者に限らず町民が気軽に立ち寄れる憩いの空間として整備した。オープンスペースを利用した尖りテーブル、6月18日を開催。質問、消防団員の確保は。答弁、消防団員の定数確保は非常に難しいが、活動のやりがいや仲間づくりなど PR に努める。そして町広報誌や消防団の Facebook を活用して PR や団員募集に努めている。寸東支部消防操法大会のポンプ車操法の部、小型ポンプの部2種目優勝、7月2日。期待しています。私の要望意見、5月1日号の我が町探検クイズに応募していただいた中からご意見を抜粋して紹介します。日本脳炎ワクチンが不足していて希望しても接種できない状況とありましたが、今まさに我が子がその状況です。今まで普通にできていたことができないというのは、こんなに不安なことなのだと思いました。今まで当たり前にできていたことに感謝しつつ、早く希望者全員が接種できるように望みます。30代女性、知名度向上やイメージアップを図るとありましたが、魅力ある街並み、景観にゴミは大敵です。長泉町の知名度アップを図るためにも、町民一人一人が清掃人となり、ゴミ一つ落ちていない街づくりを目指そうではありませんか。60代男性、子供が多い家庭は親も含めてインフルエンザ予防接種費用がかかり大変です。全額とは言いませんが、少しでも補助が出たら、学級閉鎖や共働き家庭が仕事を休むことが減り、みんなにメリットがあるのではないかと思います。40代女性、町内のジオポイント巡りを自力で歩き、運動、食事、休養から健脚寿命を伸ばして人生を楽しみたいです。80代男性、高齢者のタクシー券ありがたい。70代女性、子育て教育環境の充実とあるが、その子たちが成人し外部に出ていく。長泉町に産業、働く場をより誘致して賑やかな街づくりを期待したい。40代男性、パル長泉ができて活用させていただいています。子育てしやすい環境であるなと感じますが、やはり混雑しています。 公園に遊具などを設置していただけたら、分散するし、子育てもよりしやすい環境になるのではないかと思います。30代、女性。会議録もご利用ください。議会長泉では、紙面の都合により内容を要約してあります。質疑、答弁の詳細は会議録に詳しく掲載されていますので、ぜひご利用ください。会議録は町民図書館、役場行政課、議会事務局にあります。また、町のホームページでもご利用いただけます。インターネットで定例会の様子がわかります。定例会の開催時間帯には生中継で配信しています。終了後は録画されたものを視聴できます。議員が聞く街角インタビュー、転入者の声、二人の方に聞きました。30代女性、どちらから転入されましたか？神奈川県川崎市。長泉町を選んだ理由は、結婚するにあたり他市に住んでいた夫から長泉町が子育てに良いと勧められたため。今までの町と比べて印象は、子供が多い。町内のお気に入りの場所はウェルピア長泉。町に望むことは、近隣の市町も子育てしやすい環境になってきているので、今後も施設や道路の整備など住み続けたいという環境づくりを続けてほしい。保育園や学童保育の待機児童が改善されると仕事復帰したいと思えるようになるので、対策を望みます。20代女性、どちらから転入されましたか？富士市。長泉町を選んだ理由は、夫の転勤。今までの町と比べ印象は、スーパー雑貨屋などのお店が少ない。町内のお気に入りの場所は鮎壺の滝。町に望むことは、子供を連れて行ける場所、お店を知りたい。子育て優待カードを使う機会があまりない。ご意見ありがとうございました。我が町探検クイズ、ここはどこでしょう。ボル121。町内にあるジオポイントを出題します。丸の中に入る言葉をお答えください。正解者の中から抽選で10人の方に図書カードを贈呈します。駿河丸。ヒント、伊豆半島の山々や駿河湾の一部を一望することができ、伊豆半島の大地の成り立ちや地形を概観できます。応募方法、はがきにクイズの答え、住所、氏名、年齢、電話番号、議会長泉の感想を書いてお送りください。お寄せいただいたご意見は紙面で紹介させていただく場合があります。締め切りは8月31日木曜日、消印有効です。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。宛先、郵便番号 411-8668、 長泉町中尖828番地、長泉町議会広報広聴委員会。前回の正解は鎧でした。応募総数27通。編集後期、8人が広報広聴委員会のメンバーに選出され、今回が最後の編集となりました。この2年間に広報誌8回の発行と団体との意見交換の広聴会を実施しました。読まれる広報誌を念頭に編集会議を重ね、平易な文章に要約するのには苦心したところです。これからも議会長泉をご愛読ください。藤村。発行責任者、議長柏木豊、広報広聴委員会委員長栗原睦明、副 副委員長杉森健二、委員山田雅治、上松秀樹、藤村育人、下山哲夫、大沼正明、小永光一。これで議会長泉8月1日号ナンバー183を終わります。 NVC